namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
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 buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya macchapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya macchapamadatana sikkhapadam samadhiyami
sadhu ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Yeah.
くはこの苦毒をもてあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと今からね、1時間ちょっとぐらいお話ししますので、どうぞ足を崩しちゃってください。英子さん、ちょっと置いてもらって。はい、この間は春の桜接心ね、やって、はい、どうもありがとう、はい、ありがとう、で今日は普通 の, 日朝座禅会で、この4月の日朝座禅会があと今日含めて3回ですね。今日が12日、次が19で26なんだけど、あ、そうかそうか。はい、今週と来週が普通の一方案での日曜座禅会になって、で、1週間後のね、4月の26日、日曜日ですね。で、いよいよ、東京行きますね、目黒不動尊ですね。目黒の不動さんってね、いうので、有名ですけども、天台宗ですよね。で、まあ、東京の本当に代表的な、名刹の一つとね、言われていますけれども、そこのね、副住職さんと、私は、知り合いで、彼が毎週ね、毎月ぐらい旭カルチャーへ、ね、来てくださっているので、まあ、そんな縁があって、で前からね、東京でやりたいなと思っていたんですけども、まあ、実は前やってて、池袋のね、金六市会館というところでやっていたんだけれども、そういうね、公共の施設っていうのは非常に競争率が激しいんですよ。なのでこっちが希望する日時が取れないことが結構あったので、ちょっとねそれでやめにして、ちょっとそれに左右されすぎるのでね、でしばらく東京でやってなくて、去年くらいかな、ちょこっとだけ代々木のオリンピックの跡地にできた、なんと青少年なんとかっていうねところでやったんだけど、そこもやっぱり競争率が激しいので、なかなかこっちの思い通りに、思い通りの日程が取れないってね、なので、ちょっと、やめてたんですけども、でちょっと他のことが忙しすぎちゃったんです、ちょっとそっちの方へ、東京の方でことであんまり気取られたくないっていうのがあったんで、なんだけど、まあ、他のも大体、 落ち着いてきたの で, でそれで目黒不動の苦住職の方からぜひやってみないかってねお声がかかったので、やることになりましたね。で4月の26日ですね、まあ、そこね大きなお寺なので本堂ではなくて、本堂ではないんだけども、非常に広い和室の部屋があって、もう人はいくらでも入りますのでもう50人でも100人でも入るっていうね、ようなところです。でまあ気候もいいので、今寒さっていうのも心配ないし、非常に気持ちがいいのでもうそこの部屋の人にしか見えないね池とかがあって非常に気持ちがいいですね。目黒の駅からちょっと歩くと20分ぐらいでちょっと遠いんだけどもバスとかが五反田と恵比寿かな出てるし、あと不動前っていうねメカマン線かな目黒線っていうのが今はねの施設の東急の施設の駅からも歩いてこれるようなね、まあ目黒不動ってまあ有名なとこですのですぐに来れると思いますけどね。でそこでねもう12時には会場が使えるようになるので、まあ、午前中に法事をやるみたいなんだけど、12時にね来てもらったら、お弁当持って来てもらったらまずちょっとお弁当を食べてで12時半ぐらいから受付を開始して12時45分ぐらいに、ちょっとスタートしたいなって、ね、って感じで、まあ、一応ねそこ場所借りるので6時ぐらいまでにちょっと終えたいのでちょっとコンパクトにやっていきますね。それで、普段ね、今日も、午前10時からヨガやってたんだけど、ちょっと午前と午後と2つに分けるとね、あまりにもちょっと、時間かかりすぎるので、ヨガと瞑想一気に午後にやりますね。で、それと目黒不動はごまでね、有名なところで、ごまをね、炎の中に、そのね木のあれを入れてでそれで燃やして何かを祈るっていう、ねことを、日曜日だと午後3時からね毎回やっているみたいなんですよ。でまあ毎回参加する、必要はないけども、まあ、初回なんでね初めての回なので、今度だけはちょっとみんなでごまね、出ようかなと、ね、ごまの模様に出ようかなと思ってます。そんなんでね詳しい、スケジュール今目黒不動さんとやり取りしてもだいたい決まったので、明日には発表できると思います、ね。地図とかも全部載せときますのでぜひぜひおいでください。まあ、だいたい流れとして同じで、フォアやって、それから多分ヨガをね2つに分けてアーサナとプラナヤーマとね2つに分けて、まずアーサナをやってそれからゴマへ行って、みんなで目黒の不動産を散策してから戻ってきてそれでプラナヤーマで一気に心を落ち着けてそれで瞑想に入っていくっていうね、そういうような流れになりますよね。でその後質疑応答があって、ちょっとお茶を飲んでで6時に終わりって、ねそんな感じで、やりますので東京、の代表するお寺でのね瞑想会、ヨガの会、ね、非常に素晴らしい機会になると思いますのでこれもちろん1回きりではなくて、だんだんと育てていきたいと思いますのでね、まあ一回、まあ、とにかく一回ちょっとやってみてスケジュールどこれを付け加えたらいいとかこれは必要ないとかこれは長くしたらいいとか短くしたらいいとか、ね、ちょっといろいろ微調整しますけどもそんなんでね、いよいよ東京での会が始まります。でここはもう公共施設ではないので私と目黒不動産との話し合いで、日にちが決まっていくというような流れですので、はい、待望の東京また再復帰って感じですのでぜひぜひおいてくださいね。またで東京はこれで旭カルチャーがね かなり行ってるので、朝日カルチャーと目黒不動ってね、非常にいい組み合わせじゃないかなと思います。で、あ、そうかそうか、それと朝日カルチャーの方なんだけど、4月も今やってます。この間の木曜日にやって、それから2週間後の木曜日にやって、それは私のいつものワンダルマメソッドの瞑想っていうね、シリーズものがずっと流れてきて、で、まあ今は結構神様についてとかね、生死の問題とか、かなり、際どい話題をガンガンやってます。で、そうなんだけど、4月はね、もう一つ、ティロント・ハンシがね、来られる予定だったので、そのための特別講座っていうものを4月は用意していて、で、あ、そうか、もう今日曜日だから火曜日ですね、あさってですね、あさって14日に一生さんですね、藤田一生さんで、16日が私ですね、木曜日が。そしてもう一回21日かな、もう一回次の火曜日が東大の水野先生だったと思いますけどもね、が3人がティク・ノット・ハン氏をそれぞれの切り口からお話しするっていうね、ことを します、ね。なので、3回できたら3回聞いた方がいいと思うし、まあ1回きりだったら、まあそれぞれね、興味のある、まあ、私の話はしょっちゅう聞いてるから一生さんの話も聞きたいとかね、とか、あるいは私がティク・ノット・ハン氏についてどう述べるかについて、興味ある人は私のとこへ来てください、ね。それか、あるいは東大の、ね、仏教学者の人がティク・ノット・ハン氏をどう見るかね、っていうのに興味ある人は美濃先生とかね、行ってもらうとか、ね。まあ、できたら3回聞いた方がいいんじゃないか、それぞれ衣装さんと私も微妙にスタンスがに共通なところと違うところがあるのでね、私見方がかなりちょっと違うかなと思います。で、衣装さんはね、ティク・ノット・ハン氏との、本を2冊か、翻訳していて、全キーですね、全への鍵、この、法華経ですね、オープニング・ザ・ハート・オブ・ザ・コスモス・インサイド・オン・ザ・ロータス・スーチャーっていうね、法華経の精冊っていう、いうものね、春秋社が出てますけども、これを2冊翻訳していて、で、まあ、彼はティク・ノット・ハン氏が、1995年に、ね、いらした時のずっとついて回った通訳な人なので、ハン氏との非常に深いつながりのある人ですけど、ね。なので、一緒さんは一緒さんなりの非常に、深い話ができるんではないかなと思うし、で、私は大体もうすでにサンガジャパンの方でね、去年の12月に出たサンガジャパンの19号で、がマインドフルネス、ティク・ノット・ハンとマインドフルネス特集だったんですけども、そこに私のティク・ノット・ハン氏に関する考えは大体すべて書いたので、まあ大体あれと同じ、大体同じじゃないかと言われそうだけども、多分ね、ティク・ノット・ハン氏の、がサティパタナ・スッタについて解説したトランスフォーメーション&ヒーリングっていうね、本があって、ブッダの気づきの瞑想かな、翻訳がね、島田さんが訳してますけど、島田さんともう一人の人がね、それのマインドフルネスのまとめについてちょっともう一回お話しするかなと思います。まあこれはもう私のポッドキャストの中で散々話してきたことだけど、多分私をよく知らないで、だけどティク・ノット・ハン氏のことはよく知ってるっていう人が多分かなり来ると思うので、その人たち向けにもう一回ハン氏の、ティク・ノット・ハン氏のちょっとマインドフルネスと考え方がかなりテラバダの人たちとは違うよねってね、そういう話をしたいなと思います、ね。それでね、ちょっと付け足しなんだけど、 でこの大使 には日本人のお弟子さんも何人かいらして、でそのうち のシスターが、女性の、ね、シスターチャイさんという人がいて、で最近去年かなんかに正式にビクニになって、ビクニの名前をちょっと私よく存じ上げてないんだけど、その方がこの間、メッセージをよこして、木曜日にね、私の朝カルの教室に来てくれるってね、ことになってます。まあ、私彼女とは不思議な縁で、彼女は私のポッドキャストをね聞いててくださるっていうね、非常にありがたい。私はこのポッドキャストの中でかなりの頻度で、ティクナタハン氏の本を取り上げて、ハン氏のマインドフルネスっていうのはこうだって散々話してたので、でその話をもうティクナタハン氏と物理的に非常に近い場所にいる日本人の天海美蔵さんがね聞いて、もらってるっていうね、ちょっとシュールな感じなんですけども、その人がね木曜日に来ます。で私その人とはメールのやり取りはずっとしてたんだけど、実際にお会いするのは初めてなので、非常に、楽しみですね。でシスターチャイさんはね参加ジャパン の, テクノロジー特集にも、ちょっと書いていて、中島さんがね一番好感を持ったって文章の人ですね、なのでまあ、ただちょっと彼女は、いや私はただ聞くだけですってね、あれにしてたので、まあ、多分特別に発言とかはないかなと思いますけど、まあ、ちょっと私が振るので何か一言二言ぐらいはね言ってくださるかなと思いますね、はい。そんな感じで、ね、ティクナタハン氏のねが来れないんだけど、まあ、もちろんお弟子さんたちがたくさん来られますから、それについてはね専用のサイトがありますので、ね、ティクナタハン氏来日って、Google すればすぐ出ますので、それを見てね見てくださいね。まあ、ティクナタハン氏が来れないっていうのは非常に非常に残念なんだけど、まあでもハン氏がいてもいなくても実際の瞑想をインストラクションを与えるのはその弟子さんたちなのでね、実質的にはそれほど変わりなくできるのではないかなと思いますので、ね、興味のある人はティクナタハン来日 ですぐ出ると思います。それを見てね、ゴールデンウィークの前後かなりいろんな、富士山麓 の泊まりがけのから、それぞれ目的を絞ったね、ビジネスマンの人のため、医学の関係者のためってね、いろいろあるみたいなので、ちょっとまあね何て言うかな、まあ私らはそういう世界にずっといた人間なので、まあ何やるか全部わかるんだけど、本当に何て言うかな、本当に日本のお寺だけで来た人たちっていうのは結構いて、日本のお寺のことはよく知ってんだけど、日本の寺以外のことよく分かんないっていう人にとっては、世界で今ブディズムっていうものがねとか、メディテーションとか、あるいはマインドフルネスっていうのが一体どんな感じでプラクティスされているのかっていうのがちょっとピンとこないかもしれないので、まあ、ちょっとそういう会に行くと、あこういうことやってるのねってね、感じられるのではないかなと思いますね。はい、まあ、なんていうか、日本はね、今、リトリートセンターって呼ばれるような場所はほとんどないんですよ。まあ、せいぜい、ご隠家さんのとこに専用のが2つあるぐらいでね。だけど、アメリカとかヨーロッパを中心に、いわゆるのリトリートセンターっていうのがあって、で、そこは、ある、教団に所属してるんではなくて、完全にオープンで、で、そこを、1週間とか10日とか、あるいは数日、ぐらい、借り切って、でそこでなんとか先生を呼んで、なんとかリンポチェ、なんとかセヤド、なんとか老子を呼んで、禅の接心をやる、テラバダのマインドフルネスのリトリートをやる、ね、チベットの、なんかをやるってね、でその度に人が集まって、ね、そういう センターというのは今度かなりあって、リトリートというのはもう一大イベントになっているんだけども、どうも、ね、日本だとその感覚がピンとこない、と思いますけれども、まあ、ああそうか、ティラノタ藩士の流れでは、まあ、世界で、あこういうことをやってんのねってね、ことを知るには、まあ、いい機会ではないかなと思います。でそうすると一本でやってることがそれほどそんなとんでもなくエキセントリックだとは思わないかなと思いますね。ですね。はい、そんなもんですね。はい、それとね、今ね、サンガジャパンの話が出たんだけど、サンガジャパンの次の号ですね、これからの仏教っていうのが、4月の25日か25、6日に店頭に並ぶと思います。サンガジャパンの20号になってますけども、それでこれからの仏教というんですけど、そこに、私が一つの記事を書いていて、それが、信仰と科学が一つになる時代へっていうね、科学はこれ化学の科学、ケミスリーの化学を書いて、これもちろん宮沢賢治の銀河鉄道の夜からの引用で、まあ、近代以前は信仰が猛威を振るい、近代は科学が全てを制圧した、そして近代後は信仰と科学が一つになる、っていう、まあ、大体、まあ、そういう歴史認識、として、やっています、ね。まあ、ちょっとね今思っていることをかなり詳しく書いたので、ちょっとそれこそアイシールのことは直接には書かない、直接書いてると危なすぎるので書かないけども、まあ、読めば明らかにアイシールのことを書いてるなって分かるような、ね、ことを書いてます。まあ、それはね聖典っていうね、ものがとそれを解釈するっていう非常に微妙な問題についてもちょっと触れてますので、ちょっと生まれたらいいのではないかなと思います。4月の25日にテントに並ぶと思いますのでね、ぜひぜひ、他にも結構面白い人たちが書いてるっていうと編集者から言われてますので、はい、そんな感じかな、はいですね。これはね結構書くのに苦労して結構時間かかっちゃって、京都精神の前に終わるはずだったのがずるずると来ちゃって、京都精神にまでちょっと持ち込んで、京都精神の座禅を2回ぐらい休んでちょっと、書いたっていうね、そんなあれなので、まあ、最後の頃は結構京都のあれが入ってるかなと思います。はい、でそれでね今日はね実は、この間の、東京新聞は土曜日ですね、昨日、先週、それから中日新聞になると金曜日ですね、2日前とそのもう1週間前とね、に、私の文章が載って、それで、そこでですね再び意味2番目の方の、文章のタイトルが再び意味持つお葬式っていうね、いうことですね。でそれで私実はね今年はちょっと名古屋とは結構縁があって、名古屋には中日文化センターっていうかカルチャーセンターがあるんですけども、でそこで毎月1回第3、第4か水曜日に行ってるんですけれども、第4ですね、はい、でその後にねちょっとそこは1時間半の講義だけなんで1時間半だけはちょっともったいないので、もう一つぐらいなんか入れちゃおうということで、でまあ私の友人のお坊さんがちょっと企画してくれて、アップデートするお葬式っていうね勉強会を 2回ぐらいやることになってます、ね。 でそれで、まあ、もちろん私 の, あの2年前出した本がアプデス仏教ってだったんで、まあ、それにかけてるんですけども、まあ、アプデスお葬式、まあ、お葬式をアップデートするっていうね、ことですね。あのでそれがまあこ の,、あの後編の方のテーマでもあるので、多分ねあのこれを読んで、私の一本案の方のサイトに来た人が、結構今週から多くなると思うので、この方あの後編特に後編の、まあ、前編後編でまあ同じテーマを追ってるだけなんだけど、あのを読んだ人のためにもうちょっとね、そこら辺の解説をしたいかなと思いますね。なので今日はちょっとあのその勉強会と同じくお葬式をアップデートするっていう風な題にしたいなと思います、ね。それと、ただねそれはもちろん生と死の問題に触れるので、そのちょっとこの問題一筋縄でいくわけがないんだけども、あのちょうどねあのいい、本が出版されて、まだ適当な話なんだけど、あの原文がね、原書がね、Touching the Earth っていう本で、Intimate Conversations with the Buddha っていうね、まあそういう、本 で, でそれが、ついこの間あの出版されたばっかりで、大地に触れる瞑想っていう、ね、まあ、出版私のところに島田さんの方から出版社の方から送られてきたので、もしかしたらまだ出てないかもしれないですけれども、あの、この本がねちょっと 数日前に送られてきて、 この中にね、あのマインドフルネスを生きるための46のメソッドっていうね、ものがあって、ご苦労様です。混んでました。
事故です。
事故また。いやこの間も私朝軽に行くときに人身事故で横須賀線ストップって、もうこれでアウトかなと思ったんだけど、あの、横須賀線じゃなくて京浜急行の駅までタクシー飛ばして、で京浜八景か京急八景から乗って、5分の遅刻でなんとか大丈夫だったっていうね、本当事故ったらもうアウトですよね。はい、でそれでね、この、Touching the Earth っていう現象があって、それの翻訳が、まあ、つい最近出た、ですね。でこれ非常にいい本です、っていうのは私はこの本はねかなりあの読み込んだんですよ。 Touching the Earth っていうね、これは実はどこで読んだかっていうとビルマで読んでて、あのこれもの本もビルマから直接来てますけれども、あの私のビルマの滞在の最後の頃に結構これを読んで、ちょっといろいろ考えるところがあったんですけども、でそれが今ね、いやようやく、翻訳が出て、でこれね、マインドフルネスを生きるための46のメソッドっていって、46のいろんな方法を、書かれていて、でだから非常にあの具体的なのね。でまあ、46ってどういうのって、例えば、マインドフルに話すとか、あとは深く耳を傾けるとかね、マインドフルに消費する、まあ、消費食べ物とか何かをね、とか、マインドフルに調理する、料理をするとか、それから、マインドフルに歩むとかね、ウォーキングメディテーションとか、で座るときにブッダのように座るとか、ね、正しい言葉を使うとか、ね、そういう、じゃあ私らが、まあまあ一般だと青空に沿って、生きるって言い方を、まあ、よくするけども、まあ、その具体的なね、どうしたらいいのよって、ね、あのところで、この46 の, あの方法が、ありますので、これを一つ一つやると非常に、 利益があるのではないかなと思いますので、ね、あのぜひ、手に入れてみてください。1800円ですね。発売が新鮮社、新しい泉の社で、発行が安尾社ですね。安尾社、ですね。もう一回言いますね。大事に触れる瞑想、ね、はい、これでちょっと島田さんから送られてきた義理を果たしたかなと思いますので、はい、ブッダとの短い対話形式によるそれぞれの瞑想の言葉を聞いたら、沈黙のうちに大地に触れ、その体勢で3回またはそれ以上呼吸します。一人でまたは仲間と共にこれらの瞑想を実践することによって、私たちが抱え持ってきた分離や不安感は徐々に癒されていくでしょう、ね。そういうものです。はい、でそれでね、今日はね、このうちの、1つか2つぐらいを、ちょっと取り上げながら、まあ、でもそれをこのお葬式をアップデートするっていうね、文脈の中で取り上げながら、ちょっと やりたいかなと思います、ね。多分これナンバー12の深く生きるっていう、ところですね。リビングディープっていうね、リビングディープリってこの単詞非常によく使われる言葉ですけども、そこをねちょっと読みながら、このお葬式をアップデートするっていうね、ことをちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、もう一回繰り返すと、中日新聞、東京新聞の私の記事を読んで初めて一方案にコンタクトしてきた人は多分今週末からたくさん出ると思うので、その人たちに、うまくね、つないでいけたらいいなと思います。というのは多分ね、この再び意味持つ、お葬式っていうところで、まあ、多分みんな何かを感じたから、一方案にコンタクトを取ろうと思う人がいるの でその人たちが、感じたことをもうちょっとね、きちんと深く分析して、でそれとそれをもうちょっと 仏教の文脈に入れて、でそしてその上でお葬式をもう一回、なんていうかな、生き返らせるっていうね、ってことをちょっとしたいと思います。はい、それでね、ただね、お葬式って言った場合に、お葬式をアップデートする、って言った場合に、お葬式をめぐる、いろんなことがちょっと整理しないとね、わけわかんない状態に今なっているんですよ、ね。なので、そういう整理をしながら、なぜアップデートしなきゃいけないのか、でアップデートするというのは一体どういうことなのか、その具体的な方法というのは何なのかというね、そういうことをね、ちょっと、このちょっと短い文章だけではちょっと、とてもじゃないけど書ききれない部分がたくさんあるので、ね、したいと思います。まあ、ただね、それに関してはほぼ同じテーマとして、このサンガジャパンの方に、ちょっとかなり書きましたので、サンガジャパンの文章も多分、参考になるかなと思いますですね。はい、でそれでね、じゃあちょっと男子の方からいきましょうかね。で、仏教のね、勉強をし始めた時に、まず先生たちから、あるいはお釈迦様その人から、よく言われる言葉に、無常っていう言葉があります。アニッチャですね、常ならないってことですね。で、これどういう文脈で普通言われるのかっていうと、まあ君たちはね、もう物事っていうのは変化しないもんだろうと思っているだろう、だけどもどんどんどんどん物事っていうのは変化するんだよ、今あると思ったものは明日もしかしたらないかもしれないんだよ、だから、今あるのを、大事にしなさいよっていう、まあそういう、文脈ですね。で、まあ今私がこの お葬式をアップデートしようっていうのはちょっと、その文脈とはちょっと違うというよりか、ちょっとねそこら辺の、あの関係もね全部あの整理できたらいいかなと思いますね。はい、でそれでその、無常っていうものを大事にしてなさいよっていうところで、そこをイブナハチはどうおっしゃってるかっていうとこうおっしゃってますね、これのナンバー12、大地に触れる瞑想、ね、深く生きる、我が師ブッダよ、私の内にある無常という目覚めた理解を育てることによって私はあなたが毎日瞑想するよう説いた5つの確認をはっきりと理解しました、確認ってリメンブランスですね。リメンブランスだからいつもそれを思い出しているということですね、だからこの今から言う5つのことを毎日毎日、なんていうかな、もう思い出していかなきゃいけないよ、忘れてはいけないよ、っていうことですね、でそれをあの無常、インパーマネンス、アニッチャ、っていうことを本当に、分かることによってこの5つのことが分かります、でこれどういうことかっていうと、あのこれがね本当に仏教の基本の基本ですから、私は必ず年を取る、老いからは逃れられない、ね、ちょっと英語の方で読んでいきましょうね。 I am the nature to grow oldThere is no way I can escape growing old. ですね。だから、私たちというのはみんな年を取っていく。で、そこから逃れることはできない。ね、で、これはなんていうかな、その、まあ、ある一定の、まあ、私らぐらいの年齢、私はあまりそのテレビってほとんど見ない人間なんだけど、たまに実家とかに帰って、見ると驚くことがやっぱりいくつかあって、で一つがあの昔からよく知っている俳優さんたちですね、男性も女性もがあのいきなり出てきて、でその人たちがあまりにも結構、年取っちゃっているのでちょっとえって思うことがありますよね。まあ、ドラマの中でできたり、あなんかバラエティ番組の中でできたりというのは、あれは、まあ、私らの思い込みなんだけど、もちろん、そういう、ね、あの俳優さんたち女優さんたちっていうのは若さとか、ね、あの美しさの象徴的な存在である。ってことは、まあ、そういう年を取るとかね、そういうものから、解放された存在であるわけないんだけど、解放された存在であると、まあ、なんとなく思い込まされている、ね、だけども、まあ、今の、ね、若い人はともかくとして、まあ、私らみたいな年代になると、まあ、もう30年前、40年前に活躍してた人たちを今見て、あれあれあれって思う。まあ、これは全然別にあの当たり前のことなんだけど、20歳の人間が40となれ、40年後には60歳になるっていうね、だから20歳の頃と60の今では違うに決まってる。で、まあだからこれは当たり前ですよね、これはね。それ で2番目が、私はきっと病気になる、病気になることからは逃れられない。 I am of the nature to have ill health. There is no way I can escape having ill health. だからこれは英語だともっと分かりやすいと思うんだけど、 I am of the nature、 そういう 本質を持っている、そういう性質を持っている存在なんだ。どういう性質？必ず病気になるっていうね。でそして、3番目がちょっとあれで私はやがて死ぬ、死から逃れられない、ね、I am of the nature to die. There is no way I can escape death.ね、だから、年取って病気になって死んでいく。生老病死ですね。生老病死。生まれて、年取って病気になって死んでいくっていうね。だから今、生老病死のその3つを今言ってて。だからこの生老病死っていうのは、私のネイチャーなんだ。ネイチャーっていうのは私のその性質であり、本質であるってことね。だから、なんていうかな。まあ、これはよく言うんだけども、どなたかが亡くなった場合に、死因っていう言い方をしますよね。死因、あの亡くなった原因って、で亡くなった原因っていうのは交通事故であったり、ね、がんであったり、脳溢血であったり、心臓発作であったり、あるいは、ね、どこがどうってわけじゃなく老衰であったり肺炎だったり、ね、あるいはまあ自ら命を、ね、落とすってことも当然あるし、ね、まあ、そういうのを死因って言うんだけども、言うんですけどもだけど私らはすぐね、じゃあそしたらそういう原因を取り除いたら私らは死ななくて済むのかっていうと、そんなことはなくて、じゃあなぜかって言ったらば、それがネイチャーだからですね。はい。で4番目が、私が今大切に守っているものがあってもいつかはその全てと別れなければならない。Everything that I cherish and value todayI shall in the future have to be separated from、だから今何かを大事に思っていても必ずどんな大事なものとでも、お別れしなきゃいけない、ね、そして私が引き継いでいけるのは体、言葉、心による行為の結果だけだ。行為は私の存在の基盤だから。My only true inheritance is the consequences of my action of body, speech and mind. My actions are the ground on which I stand.、ですね。だから、とにかく私のアクションですね。行為。行為というと、それは体と言葉と心だから、何も動かなくても体を動かさなくても心がわーって、動いたらそれはもうすでに行為であり、それは必ず結果を生む。で言葉を発することでいろんな、結果を生む。そしてもちろん体を動かすことでいろんな結果を生む。でそういういろんな行為の結果だけが、私が、引き継いでいかなきゃいけないもので、ってことは何ていうかな、ここでもすでに現代日本の考え方と分かれちゃってるんだけども、まあ、現代の日本の考え方っていうのは死んだ方がいいっていうね、ここでも書いたんですけども、その考え方で、だけどここではすでに、死んだら全然終わりじゃなくてでも私は全てなくすんだけども、でも私らには、まあ、行為の結果からもですね、それだけはまとわりついていくんだよっていう、ね、でこの5つをいつもいつも思っていなきゃいけないっていうね、ですね。でそれで、 まあで まあ、これ一応ねこれはまあ、 別にティク・ナット・ハンさんだけじゃなくて、本当にたくさんの仏教の先生がっていうか、まあ、たくさんのじゃなくて全てのね仏教を教えてる先生たちがこのことについては必ず言いますよね。生老病死から我々は逃れられないんだっていう、そしてそう我々について回るのはついてくるのは、我々の行為の結果だけなんだっていう、ね、でまあそうなんだけどちょっとねそこからまだ遅いしアップデートはちょっと遠くてね、それで、でこういうふうに、5つのことを思っていると結果としてどうなるかというと我々は、一日一日を非常にチェリッシュね、非常にかけがえのない、ものとして生きていくことができる、ね、そして、でそうすると何ていうかな、どういうことかっていうと、じゃあどう生きるのかっていう話になりますよね。どんなに、大切だと思ったものでもやがては、消えていってしまう、すべてを失っていってしまう。であるならば、我々がまだ若い時に、まだ年取っても病気になってもいない時期にこの若さを何のために、使ったらいいのかってなりますよね。いいですかね。で、お釈迦様っていう人は、自分のそういう若さを、キャリアをリベレーション&アウェイクニング、本当の解放と目覚める、ことを追求する、ね、そういう、道を若い時から歩まれた。ってことは逆に言うとどういう道を歩まなかったかっていうと、権力とか地位とか名声とか利益ですね、パワーとかポジションとかフェイムとかプロフィットっていうものを追い求める道は歩まなかった。で、それはお釈迦様がそうだったね。お釈迦様っていう人はご存知のように、王子様として生まれて、で王子様だから当然全部この今言ったねポジションとか権力とかフェイムとかプロフィットとかは全部あるわけですよね。でそれをもっともっとって追求しようと思ったらできるんだけども、その道はお釈迦様シダルタ王子は選ばなかった、ね、で、だから、私もっていうのはこれこの瞑想する私ですよ、皆さんのことですよ、ね、も、お釈迦様の後を追います、お釈迦様の、通りにします、ね、で私はもうこれ以上私の時間を無駄にしない、そして、私はこれから先私の時間とエネルギーをすべてここね Transforming My Afflictions、 わかりますかね、苦しみをトランスフォームする、変容させるために、全ての時間を使います、Giving Rise to Understanding and Love、これはまあ知恵と慈悲ですね、知恵と慈悲のために自分は使います、ね、 で、あなたのそのあなたのお釈迦様ね、あなたが知恵と慈悲を追求する道を歩んだ、でそれを、さらに未来の世代のためにそれを、受け継がせていくようにね、私は瞑想者である私はそれを、あなたの真似をするってことね、で、でこういうことをするとどうなるかっていうと、でこの無常ってねことを、するとどうなるかっていう、無常っていう気づきをね育てるとどうなるかっていうと、そのまあ私が今愛する人たちがいるわけ、両親であったり先生であったり友達であったりで、あるいはこの仲間であったりで、私もそういう無常な存在である、病気になって年取って死んでいく存在であるのと同じように、私の友達たちもみんなそういう存在である、ね、でこのことを忘れてしまうと、私の愛する者たちがなんかまるで永遠にそばにいてくれるように思えてしまう、ね、まあ私が生きている限りはいつも、いてくれるだろうってね。そして、彼らが変わっていくっていうことを理解していないから、私は彼らが、年を取ったり病気になったり、私のそばを離れていく、っていうことが思い起こさない。だから、そしてだからなんですね、だから、今その人が愛する人が私のそばにいてくれるっていうことを本当に、価値あるものだとは思わないですよね。いつその人がいなくなるかも分かんないと思ったら、でも少なくとも今日はいてくれるから、今日この人がいてくれることを本当にありがたく思うわけですよね。だけど私らはついこの人は永遠にいてくれるし、この人は絶対病気にもならないしなんて思ってると、ああなんかまあうるさい存在だなというふうに思ってしまうわけですね。だからもし何て言うかな、今私のそばにいる愛する人がいついなくなるかも分かんないと思ったら、どれほどそれを大切にするかじゃないですか。だけどもそこら辺が全然ピンとこきてなくて、全然理解していなかったら、どうせこの人はいつまでもいるんだろうなと思って、でその一緒にいてくれることに対して喜びとか幸せを、感じることはない。だからつい、非常に冷たい態度で話したりね、ですね。だからここら辺がね本当に何ていうかな、その日本のねインターネットなんかの書き込みなんかでも、このネガティブな、書き込みっていうのは山ほども当然あるわけで、皆さんが一番よく知ってるようにね、でそうなんだけども、日本のインターネットの書き込みには一切の救いはないわけね救いはないっていうのは、もうそれこそカップルの間でもお互いに実は憎み合っていたとかね、どれほど自分は旦那を嫌いかとか、どれほど奥さんを嫌いかとかね、そういうことをがただ書き込まれていて、でそこに何の救いもないんですよ。だけどこの今から、やるのは、ちょっと話も実はね同じように、 この私らの心の非常にダークなサイドでね、ダークサイドに降りていきます。でだけどこのダークサイドに降りていく意味が日本の2チャンネルとは違うんですよ。どういうことかっていうと、この私らの心のダークサイドに徹底的に降りていくことによって、そこにある全てのダークなものを一気にトランスフォームするっていうね、ことね。2チャンネルにいくら書き込んでもトランスフォーメーションって起こんないじゃないですか。ね。で、それを読むと本当に人間ってここまで醜いのかってね、みんな思うわけで。だけど、この瞑想はね、そうじゃなくて、同じように私らのダークなサイドに降りていきます。ね、だけど目的が違うね。で、例えばこうな、これもちょっとみんなドキッとすると思うけども、ちょっとね、これ英語の方がね、ドキッとするんですよ。At times, I even have a secret wish that my loved one would go far away and from, far away from me when I feel irritated with them.、ね、愛する人がいるわけですよ。だけど時々やっぱりその人に苛立つわけね、いろんな理由があって。でそうすると、苛立った時はちょっとこの人どっか行ってほしいなって思う、ね、そういうシークレットウィッシュ、密かな、ね、願いを我々は持ってしまう。そうするとそれは相手に伝わるに決まってるじゃないですかね。当たり前ですよね。相手に伝わる。でそして相手を苦しめてしまう。そして相手を悲しませて怒らせてしまう。なぜそういうしてしまうの。でその私の愛する人が実はすぐにでも消えてしまうかも存在であることを忘れてしまってですよね。すぐにでも消えてしまう、すぐにでもいなくなってしまう存在であることを忘れてしまうから、今ちょっとその人に対してイライラとしたら、その人がちょっといなくなってほしいなって思ってしまう。でそれは相手に伝わってその人を本当に苦しめてしまう。でそういうことはなぜそう起こるの。相手がどれほど貴重な存在だとは思わないからですね。で、これが、でそしてね、これがこれはそのこれをまあ実際に言葉を出して言うのかな、どうかな、実際にこの瞑想どうやってやるのかよく分かんないんだけども、これでまあ言うわけですよ。例えば I am aware that at times I may have treated my father, mother, brother, sister, teacher, Dharma brother and sister or partner in these thoughtless, cold and ungrateful ways。だから私はそういうふうに非常に、冷たい態度、ね、そして、ungrateful、grateful の反対ですね。だから、相手のことを感謝しない態度、ね、でもって私の周りの両親とか兄弟とか先生とか、ね、修行仲間とかあるいは奥さん自分のパートナーとかを扱ってきてしまった、ね、だからまあ今本当に私らのダークなサイドへ降りていってるわけなんですよね。で、でまあそうなんだけどここが ここが2チャンネルとこのこの瞑想との違いであって、まあ、そういうダークサイドを認めた上で、でどうなるかっていうと、これちょっとね非常に大事なのでちょっと読みますね。 英語と日本語と両方読みますからね。Lord Buddha, with all my heart, I express regret for these faults.、我が師ブッダよ、私はこうしたすべての過ちを心から悔いています。どういう過ちかもいいですね。自分のそばにいる人たちがどれほど貴重なのかを忘れて、で彼らがすぐに消えていってしまう存在であることを忘れて、その愛する人に対してすら私らは非常に、不親切な冷たい態度を取ってきてしまうと、ね、でそれを regret 後悔します、ね、だから何ていうかな、私はリグレットしますっていう、だからここからね2チャンネルで理由が決定的に違ってくるわけね。単にネガティブなことを書き込むではなくて、こういうネガティブなことをしてしまった、心に持ってしまった、ね、それをきちんと認識して、認識した上で、私はリグレットしますと誰に向かって言っているのかというと、ロードブッダですよ、お釈迦様ですよだからこれはもう弁解のしようがないじゃないですかね。そして、そしてこれから多分ね、これ特に西洋人とか今からやると思う、彼らを号泣するはずなんですよ。これはボロボロに泣きますね、これね。つまり私らは一人一人に家族とかそういうのに対してやっぱ冷たいことをしてきたじゃないですかね。なんで家族っていうのは本当微妙な存在で、他人だったらなんとか自分の心で抑えきれるけど、やっぱり他人、親とかね、兄弟とか、あるいはまあパートナーとか、ね、パートナーとの問題も難しいけども、親との問題っていうのも非常に難しい。っていうのはやっぱり親に対する、親と子供っていうのはもうどうしようもない、ものすごく深いカルミックな関係があるし、でもすでに何十年って生きてきちゃって、だからそうだからこそ、他人にはそんなに、赤の他人にはね、やっぱり営業スマイルする人でも親に対しては非常に冷たい残酷なことをするってことは大いにあり得るわけですよね。でそして、でまあそういうことを悔いた上で、今からこういうことを言うわけね。Father, you are still alive with me, and it makes me so happy. 父よ、あなたはまだ生きている、私と一緒にね。でそのことが私を幸せであると。でこれはもう絶対ね、その親と結構揉めてきてるわけですよ。で父親とね、揉めてきて、もうだから父親なんかもう嫌だとかね。やってきた。だけども、でもその父親もインパーマネントな存在であり、いつかは消えていく存在。だからこそ今まだ父親が消えていなくて、生きているってことがどれほど貴重なのか。で、そしてその貴重な、だからただ今生きていてくれるっていうだけで私を幸せにしてくれる。相変わらず頑固親父かもしれないし、相変わらずねあれかもしれないけれども、でもただその頑固親父のね、もう認知症かかっちゃってるようなもう理不尽なことを言う親父であっても、ただその親生きているってことだけが本当に貴重でってことね。はい、それから Brother or sister, you are solid presence alongside meTo have you in my life gives me much joy. 私の兄弟たちね、はいつも私のあの確かに私と一緒にいてくれて、そして私の人生の中でお兄さんやお姉さん妹や弟を持ったっていうことが、非常に強い喜びを私に与えてくれているってことね。それからお母さんね、まだ I am a very lucky person to have you in my life、お母さん、私はあなたを私の人生の中で、に出会えてとても幸せです。だからこれはね、これ単純な話ではなくて、当然このお母さんは揉めてるわけですよ、ね、散々揉めていろいろなことがあったわけなんですよ、ね、でそのお母さん自分の母親に対して結構冷たい仕打ちをしてきてしまった。でそうなんだけど、そのお母さんもやがては消えていく存在である、ね、っていうことを本当に分かったならば、もうこのお母さんに出会えたってことはラッキー以外の何もでもないっていうね。でそのことによって、今これ何やってるか分かりますね。あの、トランスフォーメーションアフリクションですよ。あの苦しみっていうものを全部変容させている。苦しみってどういう苦しみ？親とうまくいかない苦しみでしょ？兄弟とうまくいかない苦しみ、パートナーとうまくいかない苦しみ、ね、でそういう苦しみを、でもそういう親とか兄弟とかパートナーっていうのがみんなインパーマネントな存在である、無常な存在であるってことを本当に、身に染みて分かった時に、でも今はまだ消えていかないで今ここにいてくれるってことがどれほどありがたいことか、どれほどラッキーなことか、どれほど幸せなことなのかと、感じているってことね。Sister or brother, you refresh me and make me life more beautiful、兄弟たちを、ね、あなたの存在が私を非常に新鮮な気持ちにさせてくれて、私の人生をもっと美しくしてくれた、ですかね、で I vow to practice using loving speech first of all toward those I love closely and after that toward everyone、でこういうふうに、まあ非常に近い人たちね、父とか母とか兄弟とかパートナーとかね、そういう人たちにこういう、言葉を使って、親切な言葉を使って、その後で、全ての人に、使うってことね。いいですね。だからこれがリビングディープに深く生きるっていうことですね。で、なんていうかな、その、これはまあ、これは本当に代表的な仏教の、教えであり、プラクティスですね。すべてのものの存在がインパーマネントである。だから、私らは、インパーマネントだと分かった途端に、だけども今、少なくとも今、私のそばに親がいてくれる、兄弟がいてくれる、パートナーがいてくれる、そうするとどれほどそれが大事かが分かる。だけどもこのインパーマネントっていうのは分かんなかったから、無常っていうのは分かんなかったから、だからいつまでもいてくれると思って、でついイライラしてしまって、ちょっと離れてくれたらいいのになってつい思ってしまった、ね、そしてその思うことによって相手を傷つけてしまった、ね、どれほど、自分は後悔しているかですね。だから、 もうすでに、ここでは後悔、することによって、何かが変わりつつあるわけですね。いいですか。はい、ではこれがね、マインドフルなプラクティスの一つ、ここではいくつだ、46だですね、46個のメソッドあるんだけども、そのうちの一つが、インパーマネンスね、無常ということを、元に、全てが無常なんだから、だから一つ一つが、を大事にしなきゃいけないよね。で、特にこの人間関係、今隣にいる人に私は苛立っている、ね、だけどそれは、その人がいつまでもいてくれるっていう間違った思いから来ている。でも、もしその人がすぐに消えていってしまう存在だとしたら、その苛立ちっていうのは、消えるだろうってことですね。で、そしてそれをしっかりと認識して、後悔してね、いった時に、その私とその愛する人、親とね、との間にあった全ての、苦しみっていうのがトランスフォーメーションされていく、ね、変容していくっていうことですね。はい、だから、インパーマネントっていうことが、分かったならば、一つ分かるのが、今あるっていうものがどれほど貴重かっていうこと、そしてその、それが分からないから我々は非常にいつもイライラして、それを台無しにしてきた。でも今私らがインパーマネントって分かって、その大切さが分かったときに、我々は初めてそれをうまく抱きしめることができる。そうすることによって、苦しみってものをトランスフォーメーションしていくことができるということですね。はい、で、これで、生老病死っていうものの、一つの側面が非常にはっきりしたと思います、ね、なんていうかな、で、まあ、そうなんだけど、さっきも2チャンネルの書き込みと、ティクナタン氏の今言った瞑想とがある意味似通っている。どういう意味で、人間のダークサイドを、明るみに出したって言ってる。だけども2チャンネルなんかだとダークサイドが明るみに出て、それで終わりで、でさらにダークが増えていくっていうね、でそのダークを喜んでしまうダークな心になって、さらにものすごいダークになっていく、ね、だからどこにも救いっていうのがない。だけどこっちのティガタハンシの方は、人間のそういうダークサイドを徹底的に見つめて、でそれを徹底的に明るみに出して、だけどもそこにはリグレットっていうことをね、後悔っていうことと、それとトランスフォーメーション、ね、変容っていうものがある。いや、これどこが違うの。じゃあこの無常っていうのは、これ死んだら終わりっていう意味なのっていうね、なっちゃう。で結局ね、生老病死の問題がやっぱりはっきりしなかったのは、何ていうか、例えば今今日勉強したところはね、これ典型的にこれと同じような、たくさんの先生たちが同じようなことをおっしゃってるから、皆さんも散々読んできたと思うけども、でもそれが本当の意味で、なんか苦しみが変容するとか、なんかそこが本当にそれによって救われるってことはあんまりなかったのは、やっぱりね、この 日本の死んだら終わりっていう原理があまりにも強烈だからなんですよ、ね、で要するに こういう文章はなんていうかな、日本人、現代の日本人として死んだら終わりっていう原理を生きている人にとってはあまりにも辛すぎる教えなんですよ。要するに全てが消えていく、そして消えていったら全てが終わり、分かってるそんなこと、そんな仏教先生に言われなくたって分かってるよ、分かってるからだから考えたくないんだよってねそんなこと分かってますよ、分かってるからだから酒飲んで忘れたいんだよってね、あのなんなんですよ。でじゃあなぜこういうティク・ナット・ハン氏みたいなものが、人たちがあのインターあのインパーマネンス、ね、無常っていうものをしっかり見ようよねってなんで言えるのかっていうと、話は簡単で、実は無常じゃないものを知ってるからなんですよ。わかりますかね。だからこのインパーマネンス、ね、無常っていう教えは無常じゃないものといつも対になってあるのね。だけど無常じゃないものっていうのは現代の日本にはないんですよ。なぜ？死んだら終わりだから。だからある意味現代の日本人っていうのはある意味インパーマネンスだけなんですよ。無常だけね。全てが変わっていく、そして変わっていった果てに亡くなって、亡くなってはい終わりゼロ、ね、だからもうそんなこと怖くて怖くてしょうがないから考えたくない、だから考えないようにしよう、でそのうち忘れちゃってでそのうちあの自分の隣にいるパートナーや両親に対してイライラして、あのそうさとか言ってくれたらいいのになって思ってしまう。で、でね、で結局、この日本人、現代の日本人にとってのインパーマネンスっていうのは無常っていうのは結局救いのない無常なのね。だから考えただけでもゾッとするからもう何も考えない、っていうことになってるんですよ。そこら辺が私が今ずっと現代日本の原理っていうことを言っているのは、なんていうかな、その例えばティク・ナット・ハン氏みたいな先生、まあね、あと今日本にいらっしゃるけどダライ・ラマをみたいな人で、ね、そういう素晴らしい仏教の先生が言葉でもってガンガンガンガンいろんなことを教えてくださっている。だけどで、まあ、もちろん仏典とかいろいろあるんだけど、だけどそういう本を読むのは素晴らしいことなんだけども、読んでもどうしても誤解してしまう、どうしても理解できない部分ができてしまうのはしょうがなくて、なぜかって言えばティク・ナット・ハン氏とかダライ・ラマ法王みたいな人が寄って立つところの原理が現代日本人と違うからなの。で私がこの 7,8 年全力を尽くしてやってきたのはこの我々が寄って立つところの原理を解明することで、だから私はここ7、8年仏典そのものを研究するっていうよりか私たち自身のことをずっと研究してきた、我々がどういうふうな原理に基づいて生きているのかっていうことね。でそれ で,、で我々どういう原理に生きているかっていうと、身も蓋もなく死んだら終わりっていう原理に生きている、ね、で死んだら終わりってなぜそうなるのかと、これも散々ここ3ヶ月ぐらいちょっと話してきたから今日はもうさっといくけども、簡単な話で、人間が 物質的な存在に過ぎないから、そして物質的な、物質的なフィジカルボディですね、あの物質的な肉体に過ぎなくて、そして、意識とか、感情っていうものも全部物質である脳みそが生み出したものっていう考え方ですね。だから、だからこの原理のままに、なんていうかな、この原理だけはなんていうかな、普遍なんですよ。でその原理に基づいて今流行のマインドフルネスまで、まあ、あの解説しちゃって、でそうするとどういう解説が生まれてくるかっていうとすごいんですよ。あのこの脳みそが暴発してね、いろんな thinking mind を暴走して、してしまう、ね、まあ、それはまあ私もよく言うし、ね、thinking mind が暴走する、ね、でそれがあの人間の苦しみの本質なんだ、まあ、それはその通りでしょうね。これは私もしょっちゅう言ってることだから。じゃあその thinking mind が暴走を、どうやって止まれるの、あるいは止めた後にどこに戻るのかっていうと、すごい説明するのね。どういう説明するかっていうと、脳に戻るって言うんですよ。本当ですよ、本当。あのちょっと引用するとちょっと問題起こるから引用しないけども、あのある有名な雑誌に載ったマインドフルネスの説明、ある、うん、あの、をちょっとこの間見せてくれて、あのあるこれもちょっと名前を出すと非常に問題があるので言えないけども、ある有名なマインドフルネス先生の説明だと、あの、まあ、脳が thinking mind を生んで、で thinking mind が暴走してしまうね、明日の不安を生み出してしまう、過去の後悔を満たしてしまう、そしてそれが暴走してしまう、でそれを、何とかして、止めるマインドフルネスによって、ね、そして止めて止めて止めて、それで、でそういう暴走 を手放してどこに戻るかっていうと、そういうものがない脳に戻る、でそこには安らぎがある。だから暴走しない脳だったらそこに安らぎがあるっていうね。それがマインドフルネス瞑想の目的だっていうことになっていて、ちょっと私もちょっとのけぞったんだけど、だから途中までの説明はその通りだと、私もその通りだと思う、ね、だけどそれで戻るとこがどこかって言ったらば、まあ私の場合もちろん青空になったけども、この先生の場合は脳に戻る。脳って何よって言ったら、要するに結局このフィジカルな脳ですよね。うん、だからそのぐらい、なんていうかな、私らのこの強烈なマインドコントロールっていうのはすごいんですよ。だからまずこれも私もここ数週間ずっと言い続けてるけども、私らが受けてしまったマインドコントロールそのものをまずきちんと認識して、どういうマインドコントロールを受けてきたか、で私らは本当のところ何を信じているのかっていうことをまずつまびらかにしないと、仏典を読むも何もあったもんじゃない、瞑想するも何もあったもんじゃないんですよ。でそれでつまびらかにしていった果てに見えてくるのが、やっぱり死んだら終わりだよねっていう人生観、そして死んだら終わりだよねっていう人生観はどこから来るかというと、もう簡単な話で人間っていうのは肉体に過ぎないっていうところから来て、で意識も感情も脳みそっていう肉体、脳みそっていう物質が生んだものに過ぎないっていう考え方ですね。でこれが本音の本音、 これがマインドフルネスの説明の寄って立つところってなったらちょっと冗談じゃないぞって話になってくるんだけども、ここからちょっと喧嘩を売るんですけどね、私はね。これからでこのそういう考え方のもとで、例えば今私らが丁寧に読んでった無常を感じるっていうことをね、見たって分かんないでしょ。まあ、確かにパートナーっていうものがいつまでもいるわけじゃなくて、いついなくなるか分かんない、だからパートナーが今いてくれることを大事にしようよねっていうのはなんとなく分かりそうで、ちょっと無理じゃないかなと思うんですよね。っていうのは結局死んだら終わり、人間は物質的な体に過ぎないっていう原理に立つ限り、無常っていうのはちょっと怖すぎて見ようにも見えないはずなんですよ。だから見ないだから見ないで、じゃあこういう例えばティグナタハンシみたいな人はどういうつもりでこういうインパーマネンスを見ようよねって言ってるのか、あるいはインパーマネンス、ティグナタハンシだからロードブッダですね、お釈迦様自身がなんでこんな5つの点をお前は必ず 年取るんだぞとか、お前は必ず病気になるんだぞ、お前は必ず死ぬんだぞとかね、そんなことなぜそんなこと言うのよってね、話じゃないですか。そういう話でしょ。で、こんな5つのリメンバランスなんてね、ちょっとあなたは私を鬱にしたいのっていう話になるじゃないですか。現代の日本人がこの5つのことを聞いたら鬱状態になる決まってますよ。何の救いもないですよ、このと。いやでも消えていくからだから大事にしようよねって言ったって、その気すら起こらないわけね、あまりにもちょっと怖くて。だから仏教が何の仏教っていうのは何でしたっけ、非常にペシミスティックなものであってよね、ペス悲観論的なものであるっていうのを非常によくわかるじゃないですか。つまりどういうことかっていうとね、仏教が悲観論にペシミスティックに見えちゃうのは2つのものがぶつかった時にペシミスティックに見える。でどういうことかっていうと、この、現代日本の原理ね、死んだら終わりっていう原理と、それからこの、お釈迦様の5つのね、お前は年取るぞ、病気になるぞ、死ぬぞっていうねものがぶつかったら、そしたらこれはペシミスティック以外の何もんでもないわけね。じゃあお釈迦様ってそんなペシミストなのってね、お釈迦様ってそんな悲観論者なの、あるいはまだ生きている、ティカナタハンシはそんな悲観論者なのではないんですよ。じゃないの。だから我々はティカナタハンシの教えもお釈迦様の教えも理解できなかったのね。なぜこっちの私らのこのマインドコントロールされた原理のためなんですよ。じゃあまあここで言った通りに、まあこの人生計画表っていうのはね、実はネタがあって、まあちょっともう 1,2 ヶ月前かな、40代くらいのお父さんがまだ小学生ぐらいの女の子か男の子に、人生というかこういうもんなんだよと教えるね、表があって、でそれの目的は小学校高学年の子どもたちにちょっとかなりきつい受験勉強させていい中学に入れさせるため、ね、でそのなぜそういういい中学に入らなきゃいけないのか、 ていうので、あのいい中学に入って、中学高校ね、観光に入ってばいい大学に入れて、いい、就職ができて、そうすると生涯年生涯でもらう、はい、午後3時の午後3時ちょっと早いじゃん、午後2時50分だぞ、ちょっと早いぞ
ちょっと早
ちょっと午後1時に来てよ、まあいいけど、はい、でそれで、障害年金がね、障害の、給料が高くなった。だから君もね、今から小学5年小学6年を一生懸命頑張れば、こんなに得するんだよっていう、そういう話なんですよ。でそれ見て、これブラックジョークかよと思ったんだけど、それでどういう表になってるかっていうと、このぐらいで、会社に入って、このぐらいで結婚して、このぐらいでマイホームを建てて、でそうするともう40、50になるとかなり給料が良くて、ね、もう家の借金も返しちゃって優越的で、引退して、でそれからの年金をたっぷりともらって、何の心配もなく、まあ80何年の生涯を暮らせるんだよ、だから一生懸命中学受験勉強しようよねっていう話なんですよ、ね、でこういう考え方がどれほど人間を地獄に落とすかっていうのが、このお父さんにはうんともすんともピンとこないわけね。なぜかっていうと、この計画は 100% インチキだからなんですよ、嘘だからなんですよ。なぜ不完全だからなのね。なぜ85年以降何もないからなんですよ。こんな無責任な計画表ないですよ。こんな無責任な計画表を小さな小学生に教えるなんて、虐待以外何でもないじゃないですか。人生めちゃくちゃにしてるんですよ、こういうアホな計画表を教えることで。だけどそのお父さんを責めるわけにいかなくて、それは現代日本の原理を生きている限りはこういう計画表しか立てられないよね、85年の計画表。まあそしたらさっさと、まあ確かにいい大学へ行くのは確かお得だってのは私はみんな知ってるね。だからまあそういう計画表しか立てられない。でそうなると、だからじゃあそのお父さんが、まあ多分バリバリやってる人なんでしょうけど、不安を抱えてないのかっていうと抱えている。でそのお父さんバカじゃないから、85年以降が何をぽっかり空いちゃってるってことはもちろん分かっている。分かっているけれどもどうしようもない。だって事実なんだからどうしようもないでしょ。だからせいぜい85年を苦労しないで生きる、ね、そのためにはまずはちょっといい中学に入るのが一番いいんだよって教えるっていうのは、まあ非常によく分かる、まあ、女私らももう全部分かってるんだけどね、分かってますよそんなことは、ね、100% だけどあまりにも不幸、こういう考え方そのものが。でじゃあなぜ私らは86年以降の計画がないと思い込んじゃったのっていうのは、実に単純明快な話で、自分は肉体的な物質的な肉体に過ぎないっていう間違った思い込みをしているからですね。だから全部込みなんですよ。つまり自分は物質的な肉体に過ぎないっていうことと、死んだら終わりってことと、だから平均年齢85歳だとしたら86年以降の計画が立てられないってことと、だからもうこの間だけをとにかく豊かに生きようよねっていうことと、だから無常なんてことは考えたくないってことと、無常っていうのは単なるペシミスティックってことと、全部同じなの、ね、そしてその結果それお葬式っていうのが何の意味もないってことと、ね、 全部一緒で、全部ワンセットなんですよ、ね、でそのワンセットの上でそれでお葬式だけ取り上げてお葬式仏教は、うん、で批判したって何の意味もない。それでお寺とか住職さんたちを責めたって、でそのお寺とか住職さんとあとこの、子どもたちにいい中学に入りなさい、その理由っていうのはこうこうこういう理由で、だけども人生計画表に85年以降が何もないっていう、そういうお父さんとみんな同じ穴の無地穴なんですよ、ね、同じ穴の無地穴。どういう同じ穴って言ったら死んだら終わりっていう原理のもとで、ね、だからこんなところで仏教なんて意味を持つわけがない、ずっと言ってきて、だからお浄土って言ったって浄土っていうのは何にも実感もできない。浄土系の仏教だったらばお葬式でも非常に単純明快で、亡くなった人をお浄土へ送り届けるっていう単純明快なんですよ、ね、そのためのお葬式なのね。だけどお浄土っていうものがあるのかないのかよく分かんないって、だったらお浄土へ届けるっていう、お葬式が自信持ってできるわけがない。もちろんお浄土っていうのはなんとか教のなんとかの、何ページにこう書いてあるってことはいくらでも言えるけども、それは単なる、ね、知識に過ぎなくて、本当にお浄土があるっていうのは全然自分では実感できない。だから全部ワンセットね。じゃあそれと今読んだ、無常って感じるのとは違うのかっていうと、少なくともティク・ナット・ハン氏とかダライ・ラマ法みたいな人は死んだら終わりとは思ってないんですよ。人間っていうのは物質的な肉体に過ぎないとは思ってないんですよ、本当に。だから私らはティク・ナット・ハン氏を誤読してしまうのね。ダライ・ラマ法を誤読してしまう、間違って読んでしまう、ミスアンダースタンドしてしまう。だからそんなティク・ナット・ハン氏の本を読む前にダライ・ラマ法音に、ね、今来てらっしゃるけども法話を聞く前に山ほどやんなきゃいけないことがあって、まずは自分たちのマインドコントロールを解いていく。でどうマインドコントロールされたかを明らかにする、つまびらかにする。そうしたら、自分のマインドコントロールの正体が見えて、ああそうか、自分はこの物質的な肉体を自分だと思い込まされていて、それとワンセットで全てが死んだら終わりから全部がワンセットだったんだなっていうのがきれいに見えてくる。でその時に、まあ今日はもうだけど、このマインドコントロールが取れたら、死んでも死なない命っていうものが見えてくる。だけども青空っていうともうちょっと、これはちょっと青空はもう無常ではないです、これは常です。ね、だから無常じゃないものが我々は見えて、それででも同時に私らも、ね、中村さんも内藤さんもみんな無常な存在である、みんな年取っていく存在である、病気になっていく存在である、やがては消えていく存在である、ね、だからあの無常、アニッチャとニッチャと両方が見えるってことね。私らは、永遠な存在であると同時に無常な存在である。だから私らはこの無常な存在を、慈しむことができるわけね。ですか、うちの母親も父親も、まあ、父親も亡くなっちゃったんだけど、母親だけが今一人で生きてるんだけど、ですね。だからこのでその時にその自分のダークサイドね、愛するものに対して実はダークな気持ちを抱いていたっていうところを、全部を、えぐり出すことによって、 でそれでそれをこのニッチャの方からね、上の方からね、無常の上ですよ、まあ私の言葉で言えば青空の方から、それを抱きしめる。だから、その母親を抱きしめることができる。もう認知症で、まあ私の母親は認知症じゃないんだけど、まあ、認知症で理不尽なことを言うようなね、親を抱きしめることができる。だからこの無常の教えっていうのが全然ペシミスティックにはならない。っていうことです。なのでね、青空ってだけを強調すると情を強調することになるから、それだけでちょっと片手落ちで、やっぱり無常っていうこともやっぱりちゃんと言わなきゃいけない。言わないとやっぱりこの私らが実際に生きている世界というのは無常だから、だから、それを大事にしていこうよね。今我々が、今日4月の12日かに、この一方案で今10何人の人が集まっているけど、その人たちが今ここにいるということが非常に大事なものとして存在している、ね、っていうことですね。はい、その時にお葬式っていうのは当然アップデートします。でお葬式のアップデートってあって、別になんか別のお経を読もうよねとか、なんか音楽層にしようよねとかね、そんなことを言ってるんじゃなくて、まあ今のまま今の各宗派のお葬式って本当に完成しています。で葬儀社の人たちも本当にお花を持って祭壇を作るの本当に美しく作ってくれる。なので今の景色はもう今のままでいいから、十分だから。だけど、別のお経を読む必要もなくて、ね、今のお経で十分だから。でもそれを本当に私らのマインドコントロールを解いて、死んだら終わりっていう原理を解いてた時に初めてお葬式がアップデートする。でその時に日本の社会のこの生老病死に対する考え方が全部変わって、その時に人生の計画を立てる時に85年かけて何をするのかっていうところがもうガラリと違うじゃないですか、ね。そしたら本当に子どもたちが自由に生きていけるようになるかなと思います。はい、じゃあ一応ね、今日はここまでにして、今日ね、中日新聞、東京新聞で読んだ人で初めて一方にアクセスする人がいるかと思いますので、その人たちにちょっと分かってもらえるように、ね、ちょっとお話ししました。はい、最後にね、衆生無変性願動っていうものを読みます。
無量誓願学